日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さんこんにちは、曽根澄江です。変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けしてまいりました。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。2013年4月9日から今日2016年1月26日まで2年と292日145回にわたってお届けしてきたこの番組もいよいよ今回が最終回です。ということでスタジオには坂本編集長をはじめベリソネ解説陣の皆さんに全員集合していただいています。皆さんこんにちは。
はい、こんにちは。日経ベリタス編集長の坂本聖太です。よろしくお願いします。
こんにちは、堀田正人です。よろしくお願いします。
こんにちは、石井和則です。よろしくお願いします。
こんにちは、藤田剛です。よろしくお願いします。
はい、ということでこのメンバーでお送りしたのは去年4月からのおよそ9ヶ月なんですけれども、皆さんとご一緒させていただいてあっという間に過ぎてしまったような気がします。
いや、もうその間世界経済もねどんどん潮目変わりましたよね、
うん、そうなんですよね。しかもその動きは今年に入ってむしろ加速しているような印象さえありますよね。
そうですね。だからこそ日経ベリタスがお役に立てるように、我々も頑張らないといけないですね。
はい、
そこで曽根さん、
はい、
冬のベリソネですよ。
最後も
最終回で歌うんですか。
まあすごいですね。恐るべし。まあここはねある意味お約束みたいなものですよね。
失礼しました。
それではご案内いたしましょう。最後の告知です。この冬のベリソネ、日経ベリタスを定期購読してくださる皆さんにご契約の期間によっていろいろな特典をプレゼントしますというキャンペーンです。特設サイトからのみお申し込みいただけます。まず半年ご契約の場合はナンバーワンアナリストがいつも使っている投資指標の本当の見方をプレゼントいたします。そして1年ご契約の場合はこの投資指標の本当の見方に加えて老後貧乏にならないためのお金の法則もお付けいたします。日経ベリタスは長い期間ご契約いただくほど一部あたりの割引率がアップします。ぜひこの機会に日経ベリタスをご購読ください。なおこの特典はキャンペーンの特設サイトからのみお申し込みいただけます。冬のベリソネで検索してください。100名様限定ですのでお急ぎください。あなたのお申し込みお待ちしています。ということで今回は最終回スペシャルとしてオールキャストでこの1年を振り返り、そしてこれからの経済を展望します。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。さあこの日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねが始まったのは先ほどもお話ししましたけれども2013年の4月9日でした。この時は日銀の量的質的金融緩和、いわゆる異次元緩和だとか黒田バズーカと呼ばれる金融緩和政策が導入された直後だったんですね。この番組がスタートした日の日経平均株価の終値は13,192円35銭ということで、まあまだそのくらいだったかなという感じがしますね。そしてそれから2年ちょっとで2万1000円に迫るところまで上がっていきましたけれども、いやこの勢いはすごかったですが、やはり企業とか市場の期待感みたいなものは皆さん感じていらっしゃいましたか？
はい、そうですね。昨年の6月24日、
はい、
これが昨年の高値なんですけど、2万952円71銭と、この頃はですね、年末は2万5000円もうものすごい強気な人は3万円なんていう人もいましたからね。
ありましたよね、はい、いや本当に活気がありましたけれども、そして現行の解説陣になったのが第103回去年4月7日の坂本編集長からでしたね。 編集長、それまでラジオでレギュラー番組お持ちになったことってありました？
はい、もちろんありません。
びっくりした。そうですか。でもいつもこう淡々と、それこそ肩肘張らずに余裕でお話になっているような印象でしたけれどもね。
撫で方なんで、
はい、どういうことですか？確かにとは違います違います。さあ、それではですね、編集長が登場された回のテーマちょっと振り返ってみましょうか。
はい、
初回は、
隠れた宝の探し方、うん、中古型墓場ハンターが、これ本当に2万円のせの、ね、直前で、ただですね、だんだんこう私のやったテーマ見るとですね、知らぬと危うい地政学、世界の中銀試練の秋、中国減速どこまで、資源安に潜む火種、人民元ショック再びとですね、結構こう、なんかやっぱり厳しい話題が多くてですね、まあ、やっぱりその中国の減速とかですね、アメリカの利上げ、そういう地政学リスクみたいなものが絡まってですね、なかなかこう、厳しくてですね、まあ、緊張の夏、試練の秋っていうのをやってたんですけど、まあ、今ね、我慢の冬という感じですよね。
そうですね、あの勢いはどこにっていう感じもしますけれどもね、その海外からの要因が大きいんですかね。
そうですね、まあ、非常にそこは転機だと思いますね。
はい、まあ、その他ですね、編集長といえばやはりパーソナルな部分では様々なマラソンに挑戦されていたことかと思うんですよね。本当いろんなマラソン、どんなに走ってたんでしょうかね。一番初めは長野のマラソンからでしたか？
そうですね、はい、まあ、なんか延山で100キロ走ったりですね、まあ、ニューヨークシティマラソン出たりですね、まあ、ちょっと今数えてみたらですね、7回ぐらい
7回も出られた、
フルとか100キロ走ってまして、まあ、うっかりするとちょっとこのポッドキャストの出演回数を超えるぐらいだったんじゃないかというぐらいでですね、これぐらいにすごいのはいいかなという気がします。
いやいや、でもまだまだこれからも走り続けるんですよね。
そうですね、はい、頑張りたいと思います。
でもリスナーの方からあの商品が当たってたのに、
あ、そういうのありましたね。
編集長がいないっていうような声が届いてました。
まあ、やっぱりね、それだけあの逆にいろんな方がね聞いていただいてるんだなってんで、逆にちょっと感動しました。
はい、そうですね、これから何かのマラソンの時には、はい、編集長の姿が見えるかもしれない。
はい、よろしくお願いします。
ぜひ発見してみてください。はい、編集長ありがとうございます。
ありがとうございました。
さあ、そして堀田さんのご登場に参りましょう。はい、4月14日でしたね。はい、この直前の4月10日、日経平均が一時2万円の大台を回復しました。IT バブル期の2000年4月以来15年ぶりということで、あの時は盛り上がりましたよね。
あ、まあ、そうですね、あのベリタスも通常カバー特集っていうのは1ヶ月前ぐらいからね、はい、準備してるんですけれども、急遽差し替えまして、私が最初に解説した時のですね、タイトルは2万円後の司会ということでですね、まあ、結構ねドタバタの中で作りましたけれども、その時はですね、ちょっとさっきも話しましたけど、まあ、強気な機運がまだ、まあ、かなり強くてですね、これはあの2万円というのはですね、ゴールじゃなくて通過点であるということで、我々もすごく盛り上がりました。ま
あ、
ところが、まあ、その後中国ショックとかですね、原油はこんなに下がるかとかですね、まあ、やっぱりアメリカは利上げしてみるとみんなビビってるなみたいな、まあ、山あり谷ありでね、まあ、まだね我々通過点だと思ってますけどね。
はい、盛り返していってほしいですけれどもね、こういったピンチをチャンスにね変えていくような相場展開、はい、そしてまあ実体経済もついていくといいなと思うわけですけれどね。
はい、
さあ、そういえばベリタスおさらい Q ですけれども、堀田さんの時というのはどちらかというと、こう笑いの方向に振るというよりは雑学ですとかトリビアのような方向で作ることが多かったですよね。
そうですね、まあ、石井君みたいなね美声じゃないんでね、あのちょっとあの知恵の方であの勝負しました。
いやでも私忘れられないのは、あの堀田さんのラップの刻みかな。あれ強烈に残ってる。皆さん覚えてません？覚えてますよね。
覚えてます。
まあ、そうなんですけどね、まあ、私のラップっていうよりもですね、まあ、私が記憶なんだ、あの時の曽根さん の顔ですね。
何ですか、私の顔ってどういうことですか。
まあ、曽根さんと一緒に歌ってですね、曽根さんがねチェケラって言った時のですね、あのなんていうんですか、ハンニャのような顔。これはあの、まあ、曽根さんのですね、いろんなあの画像があのインターネットで見れると思いますけど、まあ、どれも大体ね、あの柔和であのニコニコしてるんですけれども、 あの顔は私しか見てないと思います。
すいません、癒し系ではなく恐ろしい顔でしたよね。
かなり怖いです。い
や、私の中では、ラッパーになりきっていたんですよね。
なりきってます、なりきってます。まあ、それさんの違う面をね、見ましたね。
恥ずかしい限りですよね、はい、本当に
本当に印象に残りました。
いやいや、なんかもっといい姿を目に焼き付けたかったですけれどもね。堀田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、一方でおさらい級だけではなくて、オープニングのキャンペーン告知なども含めて、その一番大暴れしていただいたのが、はい、石井さんでした。まさかこんな方向になるとは予想してなかったんじゃないでしょうか。
あ、はい、そうですね、私この番組では、経済について、解説をすると、それから、このベリタスの最新号でですね、
はい、
載っている、記事についてですね、解説すると、いうことで聞いていたんですけれども、
はい、
なぜかここのスタジオに来るとですね、早口言葉が口を閉じて出たりとかですね、なぜか世界一長い村の名前が出てきたりとかですね。
はい、どうぞ。
ちょっと今何も ないんですけども、なんだっけ、あれ、ランバイルプルグビンギルゴゲリフビルンドロブルランティシオゴゴコというのが名前です
。これがすごいんで、正解なんですか。ご存知。
いや、私も実は昔行ったことありましたよ、ウェールズですよね。
あったんですね。
わざわざ行くんですね、あれね。
一番長い名前だから行ったんですか。
駅の表示板がすごく
長くて、ものすごく長いですね、本当に。
ここでこんな話に盛り上がるなんてね、さすがベリタス編集部と言えるのかもしれませんけどもね。石井さんは、歌はさておき、解説というのもとても丁寧で分かりやすかったんです。石井さんが登場された回のテーマも見ていきましょう。さあ、石井さんは初回は緩和マネーについてお話ししてくださってたんですね。
そうですね、はい、緩和マネーどこへっていう回ですとかですね、それから原油の話、それからFRB が隠す爪とかですね、ブレない割安株投資、いろいろ解説させていただいたんですけれども、やっぱりちょっと足元を振り返ってみますと、ちょっと印象残ってるのは5月にやった原油新秩序という回で、サウジとシェール世界を揺らすというような回だったんですね、その頃で、5月の末頃だったんですけど、実は原油の価格って60ドルぐらいだったんですね、
はい、今や30ドル
ですね。そこからね、さらにもうこんなに短い時間でもう半分ぐらいになっちゃった、で、やっぱりあの頃と比べると全くその経済の環境が変わってしまったということも言えるかと思いますね、はい、足元ではちょっと反発はしているんですけど、本当にこれで下げ止まったのかどうかっていうのはまだまだちょっと予断を許さないのかなという気はしてます。で、他にもね、いろいろな会で、いろいろなお話をさせていただいたんですけど、なんとなく印象残ってるのは、例えばブレない割安株投資ですとか、だから今分散投資、それから外物運用総点検とかですね、
はい、
それからつい前回も実は出させていただいた激流相場の攻略法、こうやって非常にもう荒れる相場の中で、では投資家の皆さんが一体どういうふうに行動したらよいのか、いうことをですね、いろいろとお話をさせていただいたかなと思ってますね。非常に相場環境というのは、本当に荒れてはいるんですけれども、そこはやはり自分の投資スタイルというのをしっかりと持って、長い目で見ると、そういうようなことで未来が開けてくるのかなというふうに思ってます。
はい、選別眼が大事だということを丁寧に教えてくださいました。ありがとうございます。そういえば石井さん、先日のエキゾチックジャパンでクレームが入っておりましたね。
そのまたヒラミガウの話に戻ってきちゃったわけですか。はい、実はちょっとメッセージいただいてしまっておりまして、ご紹介させていただきます。リンシャン解放さんですね。
はい、
石井さん、ジャメーン。ソネシャンのソロで聴きたかったジョーということでございます。大変失礼をいたしました。
失礼いたしました。いや、石井さん素敵なんですよ。ありがとうございます。
やはり曽根さんに最後まで歌ってもらいたかったかなということもちょっと思っているってこと。
本当ですか。一緒にどこかでまた歌える機会があるといいなと思いますけど、この後。さあ、そして独自コーナーベリタスフューチャーズですとか、この1年で唯一のロケ企画などアクティブに活躍してくださったのは藤田さんでした。藤田さん、先日は寒い中ロケありがとうございます。お疲れ様でした。
ありがとうございました。いや、でもなんか、ロケ企画ね、結構寒い中苦労してやったんですが、よほど楽しそうにしていたのか、何かですね、エンサの声が結構寄せられてるんですね。まずお一人目、藤田ズルス。藤田ズルいじゃないんですね、これね。ズルスと、なかなかね、辛辣な感じですね。で、もう一つ、
はい、
ただのデートですやんっていうよほど楽しそうだったんですかね。で最後は、玉ひで親子丼ね、これは最後 ね、食べたということになってますけどね食べたんでしたっけ ね
温まったらよかったですけどね、
そして最後は仲良し、5720さんから、
はい、曽
根澄江さんの神社での、願い事、
はい、
最後から2番目は曽根さんのご意思一つで実現できると思います。
私何に頼み
ました。自ら制約をかけていらっしゃる。
何だったかな。
でしたっけねこれ。
何だったかな。
その辺はまあ神ぞのみ知るということなんでしょうかね。
はい、まあ、叶うといいなと思いますけれどもね。はい、はい、そんな藤田さん、まあ、私からするとこう熱いお兄様のような、こうさすがラガーマンといったような感じでしたけれども、いろんな回も熱く語ってくださいました。印象に残っている回というと藤田さんはどういったところになりますか。
そうですね、やはりその独自コーナー、ブリザスフューチャーズのスペシャルを、去年の秋にやりまして、この時は曽根さんも付き合わせてですね、マネートレーダーという映画、それからなにわ金融道、これを題材にですね掛け合いで先物市場について解説しまして、
はい、
まあ、マネートレーダーという映画ですね、
はい、
実は自粛したんですけど、
はい、
もうちょっとラブシーンみたいなのがあったんですよで、まあ、これ台本自分で書いたんですけど、いわゆるセリフですね、まあ、字幕のセリフを、はい、まあ、一個一個こう記録するために、まあ、自宅でそのラブシーンをこう何度も止めながらこうメモってたんですね。まあ、ちょっと妻に見つかってしまって、あんた何してんのと言われて、なかなか言い訳が、できなかったというのは、あ、そうだったんですね。まあ、いい思い出です、
ね。ごめんなさいね、奥様ごめんなさい、お仕事の負担をかけましたんです大変失礼いたしましたということで、
はい、
まあ、同じ番組でありながら解説陣の皆さんのカラーが強くって、それぞれ別の番組のような感じだったペリソネですけれどもこうやって振り返るとあっという間でしたよね。さあでは後半では皆さんに今後の経済の読み解き方を伺います。さてここからは視線を未来に向けてお話ししていきます。ベリソネが終わっても経済やマーケットの動きは止まりません。特に去年の後半からはかなり波乱含みの展開となっていますよね。そこで解説陣の皆さんお一人お一人に、これからの世界経済あるいは日本経済を読み解くために、ここが注目ポイントだとか、ここを見ておくといいよというものをアドバイスしていただきたいと思います。さあまずはそうですね、やはり坂本編集長からお願いできますか。
はい、はい、キーワードはですね、ズバリブリです。
ブリ？
ブリです。
魚のブリ？
はい、寒ブリです。違います。最近ね、やっぱり経済ニュース見てると、はい、まあ、原油価格ね、12年ぶりの安値とかね、中国の成長率ね、去年は25年ぶりの低水準に沈んじゃったとか、まあ、アメリカは9年半ぶりに利上げしましたとかですね。はい、その数年ぶりっていうニュース相次いでますよね。
多いですね。
まあ、だから、まあ、一言で言うとすごいこう転換点にあるんですね。だからまあどっちに転ぶかっていうもう非常に分かれ目なんで。あ、
いいようになるか悪いようになるか。
まあだからブリってついたねニュースはもう本当目を皿のようにして注目していった方がいいと。でまあ一つ注目するブリはですね、
はい、
2016年今年末の日経平均が20年ぶりになるか5年ぶりになるか、
うん、
これ僕注目してるんですね。
はい
はい、まあ、22,666円、これを超えると、
はい、
20年ぶりの高値になります。
そうなんですか。
いよいよその失われた20年をね、うん、まあ、株価経済を映す鏡なんでね、うん、まあ、名実ともにも脱却するということになるんですけども、逆に5年ぶりに、はい、今度ですね、去年の年末終わりの1万9000円をですね、下回ってきちゃうと、この年間で5年ぶりに下げちゃうんですね。
はい、
そうすると、このアベノミクスがいよいよこうね、失速しちゃうと。
ああ、
もう息切れかというふうになっちゃうんですね。はい、だからどっちに転ぶか、これはちょっと大いに注目しておいた方がいいと思いますね。
はい、さあ、続いては、それでは石井さん、お願いできますか。
はい、はい、そうですね。まあ、私、クレジット。
はい、
まあ、信用ということを挙げたいと思います。
はい、
今年やっぱり年初からこの嵐の相場というのがこう続いてまして、 その世界的にですね、投資家のリスク回避姿勢というのがまあ続いているわけなんですけれども、
はい、
とは言いながらまだそのいわゆるリーマンショックというほどまでは行ってないんじゃないかというふうにはまあ見られているんですけども、これが今後、まあ、そんな事態になってくるのかどうかっていうのがちょっと注目点でですね、
はい、
で、まあ、そこの分かれ目というのはやはりいわゆるクレジットクランチというものにまでですね波及していくのかどうかっていうところに私注目したいなと思います。破綻懸念リスク、まあ、これがですね、まあ、どう動いていくかなんていうのは一つの、まあ、注目点になるかなというふうには思ってます。
はい、さあそれでは続いて堀田編集部長に伺います。
はい、私は最近大学のですね就活セミナーに呼ばれることがあるんですけれども、そこで採用課の先生にね言われるのは、ちょっと学生に新聞をね読むように教えてやってくれませんかっていうことが多いんですね、はい、まあ、ただまあ急に新聞読めって言われてもね、今まで読んでない人たちはなかなか大変だと思うんで、まあ次の2点をね注意したらどうですかって点ですけど、まあ一つは株価、為替、原油、まあ、この価格がね日々どう動いてるのかをちょっと注目して新聞を読みましょうと、まあ、もう一つは日本とアメリカの金融政策ですね、
はいはい、
から日銀と FRB の金融政策の決定会合、まあ、この2つだけにね注意して関心を持って読むと、そしたらねそんなに苦にならないということで、まず朝起きたら日経新聞、
はい、
週末日曜日には日経ベリタス、で英語に抵抗のない人はファイナンシャルタイムス、まあ、これも読んでいただければと思います。
そうですね、まあ、壮大な実験は続いている途中ですからね、うん、まだどうなるかわからないから、その辺をしっかり経済の情報を取り入れてほしい。
定点観測ですね、やっぱりね、それが重要だと思います、
ね、ぜひ勉強してくださいね。さあそれでは藤田さん、はい、お願いいたします。
はい、そうですね、やっぱ今年のですね経済を見る一番の注目点は、
はい、
スマップの解散問題ですね。はい、これ編集長や部長にボケろと言われて
守りに入った
言ってるわけではなくですね、
16、
はい、もっと大事なポイントがありましてね、
はい、
やっぱりね若かったスマップもですね、
はい、
多くのメンバーは40代、
そうですね、
はい、ちょっとなんか一部ねちょっと髪の毛薄くなってきたかなっていうの
どういうこと、
ね、でですね、
はい、
まあちょっとこうアイドルとしてですね、まあ党が立ち始めてるような感じもしますが、何しろですね一億総活躍社会、ね、これからは10年もですね、
はい、
殻を破ってですね活躍をね続けなきゃいけません。まあ事務所に残るということはですね決まりましたが、
はい、
まあ、まだ秋までね契約期間が切れてその後どうなるか分かりませんのでね、やっぱりこういった中高年を応援してですね、
はい、
みんなが活躍できる社会をね作るということは日本経済のですね発展にもつながると、
すごい
すごい、はい、ちょっとやや強引でしたね。
でもねスマップさんにはこれまでこう何でしょうね励まされたとか、
はい、
楽しませてもらった方たくさんいたかと思うので、はい、これからはこう私たちももっともっと応援したいなって、こうスマップファンではないですけど、まあ、
はい、
まあなんか応援したいなという気持ちにもなりますし、そうですね、そう日本を引っ張って言ってもらえる存在であり続けてほしいなとも思いますけれどもね、
はいはい、まあ、その曽根さんも経済キャスターなんですから、
はい、
ちょっと今年のポイントについてぜひね、スマップ以外でお願いします。
ありがとうございます。そうですね、私はドイツ銀行が過去最大の赤字をこの間出したということだったんで、まあ、石井さんもおっしゃってましたけれども、金融危機にならないか、実体経済はどうか、そして国内では個人消費はどうなのか、賃金はちゃんと上がっていくのか、格差社会の詰めることができるのか、そういうところも気になりますし、非常に注目しているところであります。
すごいですね。
いや、すいません、なんだかんだ言いましたけれども、いい方向に向かうことを願っています。
一番しっかりしていたか
もしれない。ぜひベリタス編集部に来ていただき
たい。とてもございません。勉強させていただいております、日経ベリタスで。ということで後半はこれからの世界経済あるいは日本経済を読み解くためのポイントについて皆さんのアドバイスをいただきました。この番組はどちらかというと経済やマーケットの初心者の方でも楽しんで聞いていただけるようにやってきたんですけれども、これからはぜひ日経ベリタスを読みながらリスナーの皆さんのそれぞれのマーケットに対する眼力を磨いていただけたならと思います。
あの日経 CNBC で毎週月曜日の夜9時15分から放送されている日経ベリタストークでは、ね、引き続き曽根さんにもご登場いただいて、いろいろ解説していきたいと思いますので、はい、こちらをご覧いただければと思います、
はい、
曽根さんね動画で、見れますので、
はい、編集長をね、はい、動画で見れます、この日経ベリタストーク日経電子版でも見れるんですよね。
そうですね、日経電子版のウェブ版のメニューの中に映像というコーナーがあるんですけれども、はい、ここでもベリタストークをご覧いただけます、
はい、ぜひチェックしてみてくださいね。で、実は編集長はもう一つテレビ番組に出ていらっしゃいますよね。
はい、BS ジャパンの方でですね、毎日夜10時にやってるニュースプラス10という番組があるんですが、はい、ここで1月からですね、日経ベリタスと連動した新コーナーが始まりましてですね、はい、当面は月2回、月曜日に、私と小谷山川キャスター、あるいは専門家の方が出演してですね、いろいろ解説しておりますので、こちらの方もぜひご覧ください。
そうですね、そして堀田部長も水曜日朝 BS に出られてます、
ね、はい、BS ジャパンのですね、朝6時39分からモーニングプラスっていうね、はい、すごい早い番組があるんですけど、まあ、ここで毎週水曜日解説してます、
はい、
ベリタスこの1本というコーナーもありまして、ここであのベリタスで一番面白かった記事を紹介してますね、
はい、
まあ、ちょろ出しですけどね、これ全部解説しちゃうと読んでもらえなくな
るので、
ぜひご覧ください。
はい、皆さんご覧ください。さあ、日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、最終回いよいよエンディングとなりました。
じゃあ、ここで皆さんからのメッセージをご紹介しましょうか。
いいですね。
今回は出演者全員でご紹介します。
はい、ではまず藤田さん、はい、お願いします。
はい、まず40代の山ちゃんさんからですね。はい、ベリソネが終了を迎えるとのこと。曽根さん、ベリタス編集部の皆さん、そして番組スタッフの皆さん、長い間にわたりどうもお疲れ様でした。
ありがとうございます。
そしてリアルタイムの経済を楽しみながら学ぶことができるひとときをどうもありがとうございました。もはや日常と化しているお気に入りの時間がなくなってしまうのは寂しいことですが、経済は立ち止まることなく動き続けていますので、今後はベリタスを読んで勉強していきたいと思います。最後に皆様の今後のご健勝とご活躍をお祈りいたします。 PS、 たびたび拙いメールをお読みいただきましたことに改めて感謝申し上げますと。
まあ、山ちゃんさんね、常連さんでいらっしゃいましたけど、はい、いつもメールを送ってくださいましてありがとうございました。
で、私からは2通目ですが、はい、ちょっとお名前は紹介できないんですが、日経ベリタスが1月26日で最後とは悲しい、ジムのお友だったのにと。これ多分、まあ、分かってらっしゃると思うんですが、
はいはい、
ベリソネは残念ながら終わってしまうんですが、はい、日経ベリタスが終わるわけでも決してございませんので、ご注意ください。
そうですね、はい、さあ、そして続いて石井さん、お願いいたします。
はい、佐々木さんのメッセージです。毎週通勤中にポッドキャストで楽しく聞いておりました。トーク内容に思わず笑ってしまい、バスの中で痛々しい目線を投げかけられたこともありました。最終回とは残念です。今までお疲れ様でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
実は私も他の登場者の方々のですね、回を聞いてはいるんですけどね、私も例えばこの堀田部長のラップとかですね、とか坂本編集長が突然ロンドンコーリングでリズムを刻んで、結構それを聞いた時に思わず私もブブッと
まさか
やって しまってことがあってですね、
はいはい、
この佐々木さんの気持ち非常によく分かる。
そうですよね、私もあります。嬉しいな。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、
あともう一つ、ご紹介させていただきます。紅葉21さんですね、なるほどね、ダジャレで始まり歌で締め、川柳になってますね。誰のことかななんてこともちょっと考えたりしますけど
ね
本当ありがとうございます。楽しませていただきました。
ありがとうございます。さあ、そして堀田さん、お願いします。
はい、ゴルフもパーさん、60代の男性の方ですね。モヤモヤからなるほどと、ベリタスとともに投資リテラシーのレベル向上ができ、投資運用益もなんと 35% まで上がって、 生コッシーにも会え楽しかったです。
生コッシー、
そうですね、私たちの先輩で前の編集長をやってた、はい、まあ、コシナカのことだと思いますね。そうですね、我々うちうちでコッシーと呼んでるんですけど、
なんでこんなこ知ってるんでしょう
けど、それが不思議なんですけど、
愛されておりますね、編集長。
しかしもうおしまいとなると、この株安オーマイガー2014年までタイムスリップ。でも負けません。だって私のマインドは2020年以降に馳せているから。これもベリタス効果でしょ
う。おー、長期投資。
明るい未来を感じる情報がいっぱいあるじゃん。でした。
お気持ちを、ね、込めてくださって、はい、ありがとうございます。
ゴルフも母さん、ね、ありがとうございました。そしてもう一通ですね、はい、ハンカツ13歳さん、
はい、
これ外国人の方だと思うんですけれども、3年前自分はまだ母国にいる時に通訳の練習のためにベリソネを聞いていました。3年後自分もついに日本に来ちゃいましたが、ベリソネと別れの時を迎えるとはとても残念です。
あ、嬉しい。
いつもソネさんの周囲を照らすような声に癒されて、ありがとうございました。日経ベリタスの皆さんも感謝とのことでしたね。
いや、そんな風に言っていただけて本当に嬉しいです。ありがとうございます。
まあ、曽根さんも歌手にならずにキャスターだった、本当によかったですね。
良かったですね、本当に。まあでもここの番組で歌うとは思いもしませんでしたけど、いい機会いただきました。
川木さんとね、グランプリ、最終グランプリ、グランドグランプリをね、争ったということですから、大変なあの歌唱力もお持ちなんだと思いますけど、
わあわあ、人生いろいろね、何がどうなるか分かんないもんですね。さあ、それでは続いて坂本編集長からお願いできますか。
はい、50代男性の工藤さんからいただいています。
はい、
番組終了とのこと、長きにわたり貴重な情報を提供していただき大変ありがとうございました。大江さんの頃から聞き続け、日経ベリタスも購読を始めましたが、最近になってようやくベリタスの良さが分かってきた気がします。番組がなくなるのは大変残念ですが、今後もベリタスは活用していきたいと思います。はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
そうですね、番組なくなるのは我々も本当大変残念なんですけれども、その分ですね、ベリタス一生懸命作っていきたいと思いますので、ぜひぜひ末永いご愛読よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあ、それでは私の方からもご紹介いたしましょうか。三河屋さんからです。感謝状、曽根澄江様、気がつけばベリモヤを引き継いでの当番から早3年、リリーフ役を立派に務め上げられたことは今さら申し上げるまでもなく、え、私リリーフだったの？え、じゃあ続くってことかな。目まぐるしくも変動する経済という景色を分かりやすく肩肘張らずに楽しんで学べるようにと伝えてくださったことに改めて感謝するばかりです。あ、よかった。なるほど、ここで培われた歌って踊れるキャスターという姿はきっと今後のさらなる飛躍へとつながることでしょう。大いに期待しています。はい、どなたか歌と踊りで使ってくださる方いるんでしょうかね。まあでもこれまで、はい、あ、まだ続きがありました。平成28年1月1日スタッフの皆様、楽しい番組をどうもありがとうございました。寒い日が続きますが、くれぐれもご自愛くださいということです。三河屋さん、ありがとうございました。まあ、私もずっと報道のアナウンサーで来たので、まさかね、本当に歌うということがあるなんて思いもしなかったんですけど、この番組を通してこういろんな扉を開いてもらったかなと思って、スタッフ、そして聞いてくださったリスナーの方々に感謝しております。もう一つではお届けしましょう。 89X さんからです。もうベリソネの最終回の収録は終わったのかな。大江さんの頃から楽しく聞かせてもらっていろいろ勉強できましたということなんです。ありがとうございました。この後一文もね、お寄せくださってるんですけれども、諸事情によりカットさせていただきたいと思います。ね、でも気にしてくださってありがとうございます。頑張ります。はい、ということでメッセージをご紹介いたしました。皆さん本当にありがとうございます。
はい、じゃあそれではここでですね、曽根さんからリスナーの皆さんに改めてご挨拶いただきましょうかね。はい、
ありがとうございます。 はい、皆様3年近くにわたって番組を聞いてくださいましてありがとうございました。大江さんのモヤモヤトークから聞いてくださっている方もたくさんいらっしゃいまして、続けて聞いてくださって本当にありがとうございます。またテレビを通してお会いした企業の方々、マスコミ関係者の方からも聞いてるよと声をかけていただけて本当に嬉しくって励みになりました。毎日マーケットを見ているものとしてマーケットを分かりやすくお伝えしたいと取り組んできたんですけれども、皆様に今の経済を身近に感じていただけて少しでも何か私がお役に立てたのなら幸いでございます。番組は終了しますけれども日経ベリタスは続きます。ベリタス編集部の皆さんは毎週大きく動いた世界のマーケット情報を取り込んでギリギリまで紙面を作って渾身の日経ベリタスを作り上げております。私は日経ベリタスに育てられたと言ってもおかしくありません。自分で考えるということを教えてもらいました。日経ベリタスは世界と日本の経済を深く掘り下げていて個別株の動きも勉強できます。過去現在を分析してそこから未来を想像できる記事が満載でして全てのことがつながっているということに気づかされます。ある時こう点と点が線でつながる感じですね。年始から株価が下げて厳しい年となっていますけれども、まずはこういった日経ベリタスを読んでアンテナを立てさまざまな情報や見方を仕入れることが大切かと思います。そして心に問いかけて頭で考えてその延長線上に金融資産を大切にする方法が見えてくると思いますので、ぜひ引き続き皆さんが作っているこの日経ベリタスをご購読くださいね。皆様本当にありがとうございました。坂本編集長が放ったもん、かわいい、ありがとうございます、ありがとうございます。ピンクのかわいいお花、嬉しいです、ありがとうございます。
日経ベリタスだけじゃなくて、曽根澄江さんもどうか皆さんよろしくお願いします。
なんか父親かのようにありがとうございます。編集長嬉しい限りでございます。さあそれでは花束を持ったままですが最後の告知をしましょうかね。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは
冬のベリーソレ
で検索してください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いよいよお別れです。これまでのご愛聴本当にありがとうございました。お相手は
日経ベリタス編集長の坂本誠太と
堀田雅人と
石井和則と
藤田剛と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。